イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
深夜の悲しみと癒しの風景、お疲れ様でした。ランク王国、池田です。よろしくお願いします。
癒し
癒されました。ランク王国見ようと思って見てる人いないと思う。
流れですね。そうですね、深夜の
何か、はい、何かあって、はい、テレビだけがついててハッと気がつくとラルフに後起こされるみたいな
カウント DB をまたいでね、
はいはい、今週の社会人が好きなお菓子、コンビニお菓子ランキングみたいな、シェーゲラとかって言ってるのを何見てんだ俺みたいな。
出演してる人もね、よくわからない感じの立ち位置の女性
だった りきっと映画で使ってた人いると思うよ。おお、ねえってっていうのを見てて、はい、みたいな、そういうさ
哀愁を
漂わせる、そう、なんかそういう青春映画を撮った学生はいると思うね、はい、俺は
無気力な感じですね、ちょっとね。
だってあのね、アイドルとのさ、はい、絡みとかさ、はい、謎じゃんどういう理由でも一時その TBS がさ、はい、なんかこうプチ何しょうもなアイドル化計画みたいなしてた時はね、
そう
アナウンサーとかもちゃもちゃさやってるみたいな、
はい、そうそうそうとかね。
さあ、そんなことはさておき今回は、はい、もうくぐりはよく分かりませんけども、
はいはい、
岩崎さんにこの前話をしたの。
はい、そうです。
こんな番組が面白かったよっつって、
でそれが終わった後だったので、まあ、そりゃ、うん、そうですよね、面白かった、ね、
見たから面白かった、見たって当然見たみたいな、はい、まあ、また見てんだろうなと思って、はい、聞いたら見てないです、
はい、録画してたら見せてほしいなって
思う。 DVD に焼いてくださいみたいな、はい、なんか懐かしいこと言い出して
VHS じゃないところがね、
申し訳ないけどそういうふうな、 なんかね、違法なことできないんで、
いやいやいや、別に借りる
個人
間にやるわけにはいいんで、売らなければいいんです、は
い、ということで、はい、100分で名著って番組があるんですけど、はい、
これ毎週録画してたんですけどね、
100分で名著の、はい、まあ、これ特別編なんですけど、
そうですよね、
100分でメディア論っていうね、
はいはいはい、
番組があって、
前手塚治虫のやつとかやったかな、
特集でね、ありました。今回すげえ面白くて、
はい、
ちょっとそれをね、
はい、
岩崎さんに教えるついでに、はい、まあ、皆さんも
ちょっと、ね、聞いていただきたい。100分でのやつを10分でまとめていただくっていう、うん、10分の1に
でなんか聞くところによると、はい、再放送を検討してるらしいんですよ。
そうなんです、
まあ、でも今決まってないんだけどね、予
定は。日はね、
そうそう、なので、まあ、ちょっとその再放送してくれることを期待しつつなんですけど、はい、なんかその100分で名著っていうのは、はい、なんか25分の番組を、まあ、4回やって、はい、まあ、100分間で1つの本を、はい、まあ、ちょっと難しめな本とかを、はい、まあ、理解しましょうと、
はい、
で単純にその本文を読み下すってだけじゃなくて、はい、解説背景何があったかっていうことも含めつつ、はい、本文の魅力を、まあ、ちょっとドラマ仕立てとか、はい、役者さんが読むとか、はい、そういうふうな味をこう構成させながら、
飽きさせない、
まあ、だからこう本当にちょっと、ね、我慢強く、はい、名著だけど読もうかなって思えるような、うん、そういうまあ構成になってる番組なんですけど、
はい、
で、まあ、MC は伊集院光氏なわけですが、は
い、で
今回は、はい、もう本当25分分けずに100分間連続で25分、はい、いわゆるメディア論という、はい、まあ、ちょっとくくりがよく分かりづらいなって気もまあするんですけど、はいはいはい、それをまあやったんですね。で、うん、メディア論っていうのは、はい、まあ、実はそのテレビでもラジオでも雑誌でも、まあ媒体っていうふうなことだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、例えばそれを多く広げるという意味ではマスコミとかね、
はい、
でまあ、その対応語としてまあ見込みみたいなのがあるのかな。でそれでインターネットっていうものがあったりとか、はい、そういう媒介を通じて多くの人に伝える、
はい、
まあ、みたいな仕組みとかやり方みたいなものについて結構実は語ってる人が昔からいて、
うん、
で、まあ、ここでは本として、はいはい、ちょっと僕でもね署名言っても分かんないと思う、まあ、リップマンの世論、
知らないな、
はい、世論だったっけな、
はい、
であと空気の研究という山本七平の、
はい、
それからイスラム報道というサイードさん、
最近
でそれから1984というオーエ
ルですね、
はい、まあ、この4冊が紹介されて、
はい、
でそれぞれ、まあ、作家の方とかジャーナリストの方とか、はい、学者さんとかが、まあ、説明を、していたんですね、
はい、
でなんていうか、もちろんその本の内容がどういう内容なのかってこともあるんですけど、
はい、
とてもそのなんていうかそのメディアを考えるってことが、
はい、
そのこれね最初の本はめちゃめちゃ古い本なんですよ。
お
世論って本はね。
へ
で、 なんですけど、はい、その全然今でも通じるような話、
普遍的なことを語ってるんだ。
そういや、むしろ今じゃんみたいな感じのこととかが、はい、あの書かれてて、これでなんか気がついたら俺もこれ全部持ってたんですけど、
あら
まあ、やっぱこれ定番じゃ定番なんですよ ね、
ね、
書かれたのは1922年、
うわ、そんな前、
はい、その第一次世界大戦後の、はい、まあ、混乱の話なんですけど、はい、そのなんていうか世論っていうのがどうやったら動かせるかみたいなこととかが、まあ、動いちゃうもんだよみたいな、なんかそんな話をまあしてるわけなんですよ。
はいはいはいはい、
でいちいち、はい、そのやっぱこの今時のね、うん、このメディアを取り巻く状況とリンクしてくるっていうのが面白いわけなんですよ。はい、
100年ぐらい前のものが。
そうそう。だから例えばその今、はい、簡単なその民衆が期待しているようなこととかを、はい、あのやっちゃうとか言っちゃうことで人気を得るみたいな、
はい、
まあ、そういうポピュリズムみたいな言葉が言われてるんだけど、はいはい、そういうことっていうのがすごくその、はい、あの過去にももうすでに言われてて、
へ
でそのことについて自覚的になろうよっていうことを、はい、まあ、この本を読むと例えば分かるとかあったりするんですよね。
もうだそれはずっと残ってることだってことです。まあ、日本でもね、小泉純一郎現象とかそうですよね。
そうそうそうそう、とかでそういうふうなものが、はい、まあ、あの我々民衆であるし、うん、そういうことをメディアっていうのはやってしまう危険性がありますよと、
うんうんうんうん、
なんか結構まあディティール細かいんですけど、はい、空気の研究ってその山本七平さんのやつとかは、はい、まあ、これも結構有名だけどね、日本人は空気っていうふうなものを大事にして、は
い、まあ、KY って言いますよね、空気を読まないみたいな。だから
空気を読むっていうふうなことが、はい、あの一番の優先事項になってしまうことによって、うん、まあ、その事実を認識して何か物事を進めていくとかじゃなくて、はい、空気で考えると、
なんとなくこうじゃないかみたいな。
でも空気って、
はい、
空気って何ですかって言って答えられるのが空気じゃないんだよね。だ答えが分からずに空気ってのが進んでいくと。
そうですね、モヤモヤしてるものですね。
そうそうそうっていう話があって、はい、まあ、その空気が今でもそれがだからこの論理って結構賛否あるんですけど、はい、でもやっぱ空気で物事を進めていくとか、例えば忖度みたいな話って、はい、まさに空気ってことじゃない。
忖度、そうですね、
ある種、まあ、忖度自体が悪いというよりかは、はい、空気をどういう空気を作るかみたいな話とかがあるじゃない、
はいはいはい、
で、まあ、上手に今空気を作ってるっていうふうな側面があって、はい、こういうふうな話が問題になったりするんだけど、はい、結構なんかこうややこしくてその空気ができちゃうじゃない。でそれに水を差すって言い方があるじゃないですか。
ありますあります。
水って概念もなんか言葉として出てくるんだって。
なるほど、空気と水か。
だからメディアってのは水って存在じゃなきゃいけないねみたいな話も出てくるんだけど、
はい、
だけどその水もまた、蒸発して空気になってしまうと。
水蒸気となると。
なるほど。水をかけたらまたそっちも空気になるよ。
は
あ。で、高橋源一郎氏がいて、
はいはい、有名な作家の方ですね。
そういう偏った報道とか、
はい、
空気っていうのも良くないし、はい、
うん、
空気で言葉を語っちゃうのとかね、
うん、
は良くないんだけど、
はい、
でもその批判的な問題が起こった時に、はい、空気で返すみたいなこともあるんじゃないかと。だからもう過剰ななんか悪いことをやった時に、
はい、
その首取ればいいんだみたいな感じで、うん、またこっちも攻撃していくと。
あ、ふわっとしたものにふわっとしたもので返す。
みんなが乗りやすいそういうふうなワンメッセージみたいなものの戦いみたいなことになっちゃうと、
はいはいはいはい、
それと同じことじゃないですか。
そうですね。
だからそういうことをやる、うん、悪意的にやる人たちもいても問題だけど、
はい、
受ける側もそういうことやってるよねみたいな話なんかが出てきて、
はい、
これも まあまさに今の話じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、イスラム報道の話もあって、これも非常に現場的な話なんですけど、
これ最近の本ですかね。
これ最近の本ではないかな、ごめんなさい、ちょっと。で、一番やっぱ僕が面白かったのは、
はい、
まあ、これも有名な本ですけどね、ジョージ・オーウェルの1984っていう、
はいはいはいはい、
でなんか聞いたことはあるけどどんな本なんだろうみたいな感じのことはあったんだけど、
はい、
ビッグブラザーっていう風な言葉が割とこう、はい、有名だと思うんですけど、要するに今その、支配された世界、 があって、はい、その支配された世界の、まあ、話なんでね。
昔のあれですね、アップルの CM になったやつですよね、確か。
あ、アップルの CM 出てたかね、
はいはい、あれは1984の世界を、はい、踏襲したというか。
そうなんだ。まあ、あのだから3つの世界に分かれてるんだけど、はい、とにかく戦争がずっとあるのね、はい、でその戦争の中でその市民を、はい、そのどうやってこう、まあ、管理していくか、
はいはいはい、
その管理の方法みたいなことが、まあ、いくつか手法として、はい、結構その具体的に出てくるんだけど、はい、その手法が、はい、もうね、なんか今じゃんみたいな感じが、まあ、するぐらいなことで、やっぱそのテレスクリーンっていうのが出てきて、その双方向テレビジョンっていうのが生まれて、でそれ、それとかは まあまさにその今さ、まあインターネットみたいなものとかもあるけれど、まあそれを管理してるってことだよね。でなんか変なことするとそれで分かっちゃうみたいなことなんだけど、
ツイッターだ。
でなんかその皆さんの議論の中では、そういうな監視されるっていうことを、はい、むしろ僕らは望んでそこに組みしてるんじゃないかみたいな、うん、でもわざわざ発言したり、わざわざ Facebook で管理されに行ったり、なんならみんながどういうことをしてるかなってことを見に行ったり、はいはい、それが分かるとか分かってほしいとかね、はいはい、今ここにいますなうみたいな、つまり自分たちがもうそういうふうなことの方が、はい、安心するんだっていうような世界観もあって、
なるほど。
でもちろんそれはさ、あの言い悪いはその単純に言えないとこなんですけど、はい、でもこうある種その管理社会みたいなことを前提にこの話をしていくと、うん、結構恐ろしいというか。
恐ろしいですよね、全部見えちゃう。
でまあね、 Google のことなんかも考えたら、はい、どうなのみたいな話もある
でしょ。ほぼそうですね、支配状態ですから。
まあ、あのちょっとこのね、1984の話が特に、はい、あのやっぱ小説っていうこともあって面白いんですけど、まあ、あの4つの、ね、本を通して、はい、メディアとはどうあるべきかという話の手前の、はい、そもそもメディアってこういうもんじゃないのっていう風な話があった。からみんなその想像レベルでこういう可能性あるよねって話を言ってるんだけど、はい、うん、実際は現実はもういろんなことがすでに起こってて、
そうですね、
だからなんか本当にこういう心配なもんだよねとか、はい、こういうもんだよねっていうことが全部今、はい、今まさに感じられるというか、
リアルな、
そうそう、なんかこのことを知った前提で、はい、今のメディアとかの状況とか見たり、はい、報道とかさ、うん、やっぱ書き換えとか、
はいはいはい、
その1984だとそのなんか起こった出来事を記録するときにもう書き換えてくるんだって、
はい、
でだから
すでに歴史修正が行われている、
説明とかするじゃん、説明したらその説明通りに物事を書き換えるんだ
よ。
だから2つの事実が今まで A だったものが B に変わったら、はい、その B っていう風に過去も変えていくわけ、
は
い、でそれを過去の A だったってことを忘れるみたいな、なんかそういう話が出てくるんですけど、
はいはいはい、
もう俺今何の話してか分かんないもんね。
いやいやいや、すごい。でもそういうことがその当時からありえたっていうか想像されてたってことですね。
でそれはまあ規模によりますよ、はい、もちろんそれはそういうことが必要な世界もある、
はい
ね、例えば昔の書いた漫画もちょっと、はい、気になったから作者ちょっと手直ししました。
デビルマンの話ですか。
あるじゃない、はいはい、あるけど、はい、でもそれをその国がなんかね管理するとか、はい、みんなのためにやるみたいなそういう世界観の中でやってるとしたら、はい、えって思うじゃん、
はい、思いますね。
あなたは誰から生まれたの、誰の子供ですみたいなこととかさ、はいはい、そういうことを全部管理してみたいな話が、レ
ッドランナーでもありましたね、はい、
があるよねって話で、はいはいはい、それってすごいことだよね。
恐ろしいですね。
で、まあ、まあそれがいろんなシチュエーションで行われてるんだけど、
はい、
まあ、僕らの今見てる目の前にある世界もそういうことがあったりするし、
そうですね、現実ですね。
逆に言うとそういう事件的な意味合いじゃなくて、はい、やっぱ僕らがそのメディアってそういうもんだよって付き合わなきゃいけないのかなっていう意味でも、
うんうん、
その基本的なさ、はい、教養としてこの番組は面白いなと思ったので、はい、もちろん NHK 将来どうなのかって話もいろいろ出てくるんですけど、あ、まあ、でもあのまず僕らがメディアってどういうものだって見るっていう視点を一個得るのにとても面白いと思いましたので、はいはいはい、ぜひちょっと再放送がありましたら見
ていただきたいなと思います。してほしいですね、またお知らせしたいですね、あったら。
て、
はいはい、ということで今回は、はい、ただテレビを見て感想を言うとですね、
はい、まあ、
そんな感じ
で僕からもお願いしたってことですかね、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、ということでタネラジお相手は、テレビ大好き池田と
イベントを作る人は岩崎でした。
タネラジまた。